は6時35分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまえりこがお送りしています。続いてはニュースワンアラカルトです。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から、毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今日は宝石と科学に関する内容なんです。入門先月14日掲載のサファイアで解く宇宙の謎についてピックアップしてお伝えしていきます。
うん、宝石のサファイアで宇宙の謎が解けるんですか？
今回はそんなお話です。
はい、
ダイヤモンドやルビーなど鮮やかな輝きで多くの人を魅了する宝石、宇宙や地球の謎解きなど最先端の科学の影の立役者でもあるんです。
はい、
例えば岐阜県飛騨市の山の中で今年2月に本格稼働した宇宙から届く時空のさざ波、重力波を観測する巨大な装置、
はい、
カグラの観測を支えているのは巨大なサファイアなんです。
そんな最先端の科学を支えるのに宝石がベストなんですかね？
そうなんですよ。宝石がとても硬いことが一つの理由なんです。
あ、なるほど。
これには原子レベルの構造に秘密がありまして、例えばダイヤモンドは炭素原子、サファイアやルビーは酸化アルミニウムが規則正しく並んで互いに強く結びついた結晶です。
はい、
それなので傷がつきにくくて、ずっと美しいわけで、この特質は実は現代の科学にも大きな魅力なんです。
そうなんですね。ところでこのカグラというのはどんな装置なんでしょうか？
はい、宇宙からの重力波をキャッチするこのカグラは、重力波が通り過ぎると生じる数百兆分の1から実径分の1ミリ程度という本当にわずかな時空の歪みを、長さ3キロメートルもの真空パイプの伸び縮みで観測するものです。
はい、
ものすごく小さな歪みをものすごく大きな装置でキャッチする感じですね。
その装置のどこにサファイアが使われているんですか？
はい、それがですね、装置の心臓部に直径22センチの巨大な人工サファイア製の鏡があるんです。この鏡でレーザー光を何度も反射させて光のずれた瞬間を捉えるそうなんです。
難しいですね。そんなわずかな変化を捉える装置だということなんですね。
そうです。
そこで宝石の硬さが生きるということなんですか？
そこなんです。これ実は結晶の中の原子は熱によって肉眼ではとても見えないレベルで震えているそうなんですが、精密な観測だとこの震えが邪魔になるんです。
はい、
ところが硬いサファイアはこの熱による震えが大きくなりにくい上、マイナス253度でほぼ震えなくなるので、観測の条件が良くなるんですね。
震えを抑えるのにこの宝石がベストだということなんですね。
はい、カグラの計画当初から関わっている東京大学の黒田和明名誉教授は、サファイアはベストの材料だったと話しているんです。
すごいですね。ちなみにこのサファイア以外の宝石もそんな研究に役立っているんですかね？
そうです。これ例えば地球で最も硬いダイヤモンド、ダイヤも研究で存分に生かされています。
はい、
例えば地球の中心部分というのはとんでもない高い圧力になっていて、それを実験で作ることは難しかったんですけれど、
はい、
東京工業大学の広瀬圭教授は富士山型にカットしたダイヤモンドを手にして、
はい、
これで地球内部の超高圧状態を再現できると語って、ダイヤの頂上、つまりてっぺんを合わせるように2つのダイヤを重ねて圧力を加え、
はい、
2010年に世界で初めて地球中心部の364万気圧を達成しました。そして地球の最も深い最深部の鉄の結晶構造というのを明らかにしたんです。
なるほど、このダイヤの硬さがあってこそということなんですね。
そうなんです。また宝石の輝きというのも活用されています。
はい、
2013年11月 59.6 カラットの大粒のピンクダイヤが 競売で史上最高の8300万ドル余りの値段がついて話題になりました、
はい。
まあ、ピンクなど様々な色に輝くのはこれダイヤの結晶に金属などの不純物が混じっているからなんですが、
はい、
研究者が今熱い視線を送っているのは赤く輝くダイヤなんです。
へー、赤もあるんですね。
そうなんですよ。
どんな特徴があるんですか？
この赤く輝くダイヤは結晶の中に窒素が混じっていて、
はい、
その隣に炭素が抜けた穴がある構造をしていて、光を当てると赤く輝きます、
はい。
でこの構造、温度や磁場にも反応して、その変化に合わせて輝く強さが変わるそうなんです。
これをどんな風に活用するんですか？
例えば細胞の眼化の様子を観察したりとか、電気自動車の電池の状態をチェックしたりする、まあ、高性能なセンサーに応用できる可能性があるそうなんです、
はい。
まあ、何はともあれ、こういう宝飾品でも研究用でも宝石というのは希少なものです、
はい。
で宝石は地球内部の特殊な環境でマグマなどがゆっくりと冷えてできた鉱物で、まあ、これを真似て高熱で溶かした原料を徐々に冷やすなどして人工的に作れるんですが、うん、簡単ではないんですね。
まあ、だからこそ宝石は貴重なんですもんね、
はい。
でも研究に必要な宝石を用意するのも大変ですよね。
そうです。特に神楽で使われたサファイアほどの巨大な宝石というのは、
はい、
作るのも加工するのも大変ですけども、研究者は意外な用途に使われているのを発見して、この難題を解決したそうです。
何に使われていたんですか？
そんなでっかいサファイア、
はい、
これ実は弾丸から身を守る戦車の窓に使われていたそうで、製造元のアメリカの会社などに特注をしたそうです、
はい。
ちなみに宝石といえばなんですが、電圧をかけると規則正しく振動する水晶がクォーツ時計に使われていたり、またパソコンの電気信号にも使われています、はい。また熱に強く安定しているサファイアが LED の基板に使われていたり、レーザーの光を増幅させる装置にルビーが使われていたりと、
はい、
実はいろんなところで私たちの日常生活も支えてくれています、
はい。
改めていろんなシーンで活用されている宝石に目を向けてみるのも面白いと思います。
私たちの身の回りの様々なところで本当に活用されているんですね。
そうなんです。結構だから身近なものに宝石が入ってて、はい、
ね、
そこで頑張ってるってことですね。
知らなかったです。
なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容は FM 群馬のホームページニュースワンのページにも追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
ラジオ版入門ニュースの門でした。